まっこと人物辞典
第549ページです。
今日は兵庫県立人と自然の博物館の館長中瀬勲さんにお越しいただきました。中瀬さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。先生、人と自然の博物館の館長さんと先生のご関係は、
いや、一番先どこでお会いしたんです
か。館長つながり、
ですね、
どっかの ね
どっかの委員会。
いやいや、ほんまにあの分野が全然違うんですけどね、うん、やっぱりこの、
はい、名誉館長とでも館長って同じ館長。
いやいや、そんな意味ではなくて、もっと前から
もっと前から、
うん、時々半年に1回か2回遭遇するんです。
なんかの会合でね、あの県なんか の、うん、いろんな審議会とか委員会とかありません、うん、市とか、はい、やっぱり全然反対の分野ですよ、自然科学と人文科学と、うん、はい、でやっぱりこっちもこっちもいるでいう時にこうシャッフルされるような。
うーん、何年ぐらい前から。
何年でもう兵庫県に来てから30年それぐらいですね。
お二人が顔を見合わせながら喋ってらっしゃいます。
何年前からか
分からない。でもじゃあ随分古いお付き合いでいらっしゃって、
でそんなにですから、あのこう委員会の会合でのあれみたいなんでね、うん、あの分野が全く違いますから、
分野が違うというのは、うん、先生は
僕歴史です
よ。歴史の先生で、うん、で中瀬さんは
自然とか環境です。
環境、いや、うん、実はあのお名刺いただいた時に、はい、兵庫県立人と自然の博物館館長で、はい、農学博士って書いてあって、はいはい、で農学を勉強されてた方がこういうところの館長さんになられるんだなと思って、まあ、少し不思議に思ったんですけれども、うん、
まあ、不思議ですわね。もともと私農学部出身なんです。
どこの農学
部？大阪府立大学。
あ、堺の。
そうすると農学部で学位をもらうと必然的に農学博士になるんです。うん、で私はもともと造園をやってたんです。
お庭？
そうですか、農学でも、うん、
でそれからだんだんと専門が変わってきて自然とか環境になって。
それもともとのご出身はどちらです
の？大阪の高槻 の農家の生まれなん
です。へえ、はい、ご自身家が農家されてたから農学部に行こう。
いや、大学一番入りやすかった
いやいやいやいや、それでも普段ですから立派、素晴らしいあれですけれども。
いや、その先生とほぼ同じ年代、同じ年代でしたね。我々の
時代は大変でしたね。
大変でしたね。
もうあのベビーブームでしょ、うん、高校は先生どちらですの？
高校、
うん、
私立の高槻高校。
高槻校、私立ですか？
私多い、250
人います。
当時まだ男子校ですよね。
そうす、
名門ですよ。知ってます。
いや、僕は兵庫県の人間やからね、その大阪の話が分かれへん。
今
中野さん大阪の人。
そうなんですよ。今共学、しかもうちの子はね、今受験中なのでちょうどあれなんですけれども、今共学になっててものすごい人気があるところなんですよ。
すごいらしいですね。
1学年が200、
はい、今でもそれぐらいいてるらしい。
我々県立兵庫高校1学年600人。
1学年で600人。
50人クラスで 12クラスです。
そんなにたん
です。じゃあ3学年やったら1800人ってことですか、
うん、僕こ中学なんてね、神戸市立夢の中学、うん、1学年18クラスです、はい、
へ、
3学年合わせて50何クラス、
ね、
もうベビーだから大学の入試なんてね、
はい、
そらもうね、
へ、
倍率が26倍とか、
あ、もうそんな、10倍以下なんてあれへんねんから。
そうなんですか、うん、
僕ら文系でしょ、
はい、
あの一期二期言って高校立ね、はい、真ん中中間校、うん、横浜市立大学の文理学部38倍、
う
ん、この教室で一人通りますよ、
うん、うわ、そんな時代ですか。
大変な時代でした ね、
うわ、
だからね、そのほんまに我々結構強いんですよ。そのやわに助けられずに伸びてき ね、
ね、
あ、そうですか。
すごかったですね、数が。
でそんな中で農学部を選ばれて、はい、で造園を勉強されて、
あ、農学の中でも特に、
もともと僕は農業土木やったんです。
農業土木、
ため池とか水路を設計したり計画する、うん、はいはい、専門になりたかったんです。
工房大師さんですね。
うん、
そ
う
そ
う
そう、行基さんみたいな、
ところが今の農業土木は構造力学とか、ね、難しい数学をやらんと、うん、でちょっと入った大学に入ってちょっと だらけましたね、
うん、それまでねずっと私立で頑張ってらしたから、
うん、でちょっとだらけてほとんどできなくなってでそういうのがいらんところは何かと思ったら造園で
したね。なるほど。
でもそれが一番人生の転機でよかったですね。
まあ造園言ったら、うん、なんかこうね大きな豪邸の庭みたいな、ある意味で言うと公園とか町づくりにつながる
わ、ね、地域全体をどう作り上げていくかっていうね、う
んうん、なるほど、はい、地域の緑をどうしていくみたいなのを考える人たち、
そ
う、
ね、
はい、
それから自然公園、国立公園ね、うん、だからそういう意味では結構スケールのでっかい仕事、
あ、それでいろいろフィールドワークで旅行しながら、ね、はい、ああそういうことですか。
それこそ、まあ、言うたら世界遺産とかにもつながるような話ですもんね。
今ね、あの渦潮を世界遺産にする学術委員会委員長、
あ、いや、あれは絶対やりましょうね。
お願いします。
いや、ほんまに、淡路ね、国生みも、ね、三毛津国もいいけど、うん、あれはやっぱり世界に誇るもんや
と。渦潮、え、永瀬さん、あの、はい、渦潮っていうのは、はい、やっぱり世界的に見てもかなり珍しいものですか。
珍しいし、なんか、はい、世界で一番大きい渦らしいですよ、うん、
しかも綺麗、
はい、
あの長いのとかいろいろあってね、うん、
あ、
それぞれ今までの世界遺産っていうのはあるじっとしてるやつなんですよ。
じっとしてる、
うん、ところが渦潮ってうわーっと動けないですか。
渦潮としては世界遺産でもうよその国ではないまだない、うん、は
ー、だからああいうふうに動いていく、専門でいうと動体的、動く自体の体ね、動体的な事象が世界遺産にはまだなってない。
あ
ー、これはちょっと、
しかも本当にあの便利な都市圏からすぐ30分で行けるようなところに、あの自然のね、そんなノルウェーの山も奥の方とかでちゃうんやから。
そうですよね、
今ノルウェーの奥の方と一緒にやろうて、
あ、ノルウェー
の方じゃあそっちでした
か。いや、ほんまノルウェーの方にあるんですよ。
ある
んです
ね。
なるほどなるほど、へえ、あ、じゃあやっぱ世界自然遺産になりますよね、もちろん。そう、
自然遺産がまだ文化遺産かもしれない、
ね、文化遺産かも。
今徳島県と兵庫県が一緒になってやったんです。で徳島県の方は文化的な要素、あの薬局さんとかあるでしょう、あの塩から始まって、うん、そういう文化的な歴史もあるでしょう、うん、だから今それであ のずっと議論してあると
か、ね、どちらで申請するかっていう、
は
い、
あるいは一緒にやるかとか、
あ、
ま
あ、
鳴門秘帳なんて言ってあの文学の世界でもね、あるわけで、
あ、そうか、まあ、複合遺産っていうのもありますからね、両方足したらね、はいはい、あ、すごい。そんな永瀬さんが、まあ、農業を勉強していらして、はいはい、なんで博物館の館長さんされてるんですか。
ま
あ、
そんな別に
不思議なことではないんですか、
うん、例えば、うん、あの考古学やって土器の研究してる人が歴史博物館やら、
そうか
別にね、
うん
うん、
まあ、博物学というのは一番広い学問ですから、要は学問の始まりで全てのことが博物学から始まってるんで、まあ僕の分野もちょっと片隅にあったんかもしれないですね、
うん、この館長さんになられて今何年
目。10年です。
あ、10年間、はい、
最初はその、大学卒業生、そのまますぐ大学に行かれたんですか。
はい。
でその後
大阪府立大学で助手講師助教授として、
あ、もうずっと大学で、は
い、だから19年間堺の大阪府大にいて、うん、で平成4年ですかねに兵庫県の方でこの博物館を作るから来てほしいということで、
それが初めての兵庫県の、は
い、でその頃に先生と出
会う。あ、そうですね、はい、いや、永瀬先生ずっと兵庫県の人やと思って、
もうでも30年ですもん ね、
はい、あ、そうか、今どちらにお住まいでらっしゃる。
大阪の高槻、生まれたところにずっと住んでます。
なるほどなるほど。
ちょうどそしたら先生が大阪から兵庫県と縁ができた頃に私ニュージーランドから帰ってきたんですよ。
あ、引き合う、
1991年に帰ってきましたから。そのほんまにその頃から
じゃ本当にお互いのいいタイミング で、そうですね、出会いになってってこと。
その頃丹波の森公園か、
はいはいはい、
先生も来てもらいましたね、講師でね、
行きました、行きました。あ、丹波の森公園もそうやし、
ね、
だから三田の町づくりとかね、はい、いろんなとこ、
そうですね、あの頃から始まりましたね。
あ、そうですか、はい、でも三田も今すごく盛り上がってますし ね、まあ、そんなお二人が築かれてきたずっと歴史があるんですけれども、はい、まあ、あのこの兵庫県立人と自然の博物館、はい、ちょっと改めてどういう博物館か教えていただいていいですか。
あのちょうど出来上がって30年で、徳島でできて、滋賀県でできて、ちょうどその頃博物館ブームやったんですね。でその頃兵庫県で作る時に自然系と生態学と、そして我々私たちのような計画とか地域を、そういった人が一体になって、で 県全域でいろんな貢献できるような、そんな博物館を作ってほしいという要請があって、だから それで私も計画とか環境とかをする人間というので呼んでいただいた。
最初は別に館長さんとして行かれたわけでは、
いや環境担当したんです。
あ、環境を担当
した、はい、当時で私は造園だったんですが、造園は農学部、都市計画とか建築は工学部、
ああそうですね、
だから住居とかインテリアは化成学部、うん、バラバラやってたんですね。だからそれをみんな一緒にできるような研究室を作っていただけるなら行きましょうと、
うん、
行ったら兵庫県の方々はやろうと、
うん、
いうので私が行ける場所をポストを作っていただいた。それで30年間楽しくやらせてみて、で先生方多いんですよ、30数人おられまして、で日本で初めて大学の先生が博物館を兼務するっていう、またあの日本中どこにもないんですけど、だからあの人と自然の博物館の先生方の多くの方々は兵庫県立大学の教授、准教授なんですね。
現役の、
はい、
あそうですか、
で兼務をされてるっていう形です。あれなぜそんなことをしたかというと、その人事交流がしやすい、大学の先生とかやったらちゃんと位置づけができてるんで、それと研究が自由にしやすくなってくると、まあ、そういったことをいろいろ議論して、で兵庫県で初めて作っていただいたということですね。
で今まででそのこの博物館のなんて言いますかね、特別な企画でね、
はい、
あの思い出に残ってられるみたいなのありますか。
はい、あの移動博物館社という、あの博物館に来ていただけない人のところへ出かけていこうという提案がありました。で夢博っていうトラックがあるんです、
はい、
でそのトラックで兵庫県下のみならず遠いのはあの東北の東日本の震災の被災地に何回も何回も出かけていった、そういうので非常に機動的に、でそれを先生方が自分で運転して、で荷物積んで行ってますね。
でその中の展示をやるんですか。
展示、
どんな展示をするの。
それもね、昆虫の展示とか植物の展示とか先生方が工夫してセットを作ったの。だから向こうからの要望があって恐竜の骨を見せてほしいって、そういうセット
を、
でトラックの横の側面をパッと開けるともう展示室になるね。というので兵庫県下は全て回ったんですね。
あ、移動動物園のありますけど ね、あれの博物館版みたい。
数年前に家島に行った、だからこうフェリーが行ってないんですよ、貨物船の甲板にそのトラックを乗せて行ってました。
やっぱりその地域の方々皆さんやっぱり喜ばれますか。
ねえ、特に幼稚園の子どもたち、保育園の子どもたちが、でなんか今年から来年かで全保育園幼稚園兵庫県が全部回る言うて、みんな張り切ってやったんです。
いいですね、子どもの頃からそうやってね、本物を身近 で、うんでね、間近で見るっていう経験ってすごくいいと思うんですよね。
子どもの時にね見てたらね、高校生ぐらいになった時にも来てくれるしね、で大人だって子供ができたら連れてきてくれるはずですね。
ね
で本物の研究者がついてくるでしょ。だから物だけでなくて本当に研究してる人が本当のことをね、それを説明できますもんね。
うわ素敵な企画ですね。
それは面白い
ね、逆になんかちょっとこれなんか失敗してもたなみたいな、
計画したけどあれ赤なんで
ありますみたいな、
たくさんあります、ね。まずね、これは動線と言いましてね、人々がこういうふうに動いてほしいって、
あ、はい、
それ開館前3年ぐらいかけて4階から入っていただいて1階から出ていかと経過した、うん、開館初日に崩れました。
みんな1階から入ってくるんですか。
お客さんは思ったらどれ動いてくれない、まあ、そういうのがみんな初めて博物館が初めての人ばっかりやった、そうといろんなこと思うんですが、やっぱりそれと来てくださるお客さんとはやっぱり違うんですね。でそれを30年間かけてみんな一生懸命勉強して、
なるほど、
この頃みんな上手になってきました。
お客さんの方も上手に見れるようになってきて、
ね、はい、やっぱりそのあのこういう番組もそうですけども、うん、あの出演者も育っていかなあかんし、
う
ん、
そうですね、
でその中で付き合ったリスナーさんも育っていくみたいなもんですね。
その通りですね、うん、
それが博物館でも一緒やっていうことなんですよね。
見学に来る人も育っていくし、そうそうそう、でその人たちの意見で、 専門家の人に気がつかへんようなことを教えてもらえるし ね、うん、
ね、
うん、
それで私いつもこの頃言うてるんですが、
はい、
ここに年間50万人来たとかそういう数字ではなくて、うん、もっと今先生言われたここへ来て感動したとか、うん、こんな勉強ができたとか、うん、そういうお客さんが何人いたかという、うんうんうん、ただ単に何十万人という数字もそろそろやめた方がどうかとみんな言ってるよね、うんうん、
なるほど、
うん、
やっぱり数量でね質は表せへんわけですよ。
そうですね、
ね、だからこっちをどう把握するかということ大事です ね、うん、ですね、ね、
これからその時代になるでしょうね、う
ん、あ、そうかもしれませんね、はい、これから先こう中瀬さんご自身が持ってらっしゃる夢とかってありますか？
いっぱいある
な。あ、どんな
聞かせてください。
今ねちょうどあの去年の2月7日に節分草を見に行ったんです、うん、私の誕生日なんです、うん、
はい、
で今年の2月7日にその本を出すんです。
あ、
節分草って節分の頃にさっと出てくる英語ではスプリングエフェメラルと言いましてね、
はい、お花なんですね。
2月から5月ぐらいまでに咲いてそして消えてしまう植物がたくさんある。でそれを兵庫県下のみならず滋賀県といっぱい訪ねてで写真を写してで今本にしてるんです。
日本固有種なんですか？世界中に？
いえ世界中にあります。
でもその時期
でも今言うてるのはこういう日本のだけですね、
うんうんうん、はい、でもその時期にしか咲かないっていう、
はい、へ、毛なげな植物、哀れな植物って、
どんな赤い色？
節分草は白、ちょっとピンクがあって白いですね。
へー、見てみたいですね。で
今年はそれの続きでフーロスオってあるんです、
はい、
それは北海道の、宗谷岬から、
はい、
あの屋久島まで、
う
ん、日本の各地でいろんな変わったちょっとずつ変異したやつがおるんで、
は
い、それの半分ぐらいも行ったんです。で これからそれの全てを踏破しようと
今年。すごい。
何編集ぐらいあります？
今私知ってるだけで16ぐらい。備中風炉とか伊予風炉とか、うん、つくし風炉とか蝦夷風炉とか白山風炉とか湯吹風炉とか
風炉草、
風炉、風の梅雨、
風の梅雨と書いて風呂草。
名前もすごい
ねえ、ロマンティックですよね。
それを来年の2月7日に本にしよう。
なるほど。
計画で、
あ、
で毎年1冊ずつ誕生日に本を書こうという楽しい企画。
あ、それは面白いね、はい、
ねえ素敵な人生ですよ ね。
ありがとうございます。
いや、これからますます期待してますし、はい、またいろんなお話聞かせていただきたいですね。
本当に
ありがとうございます。今日お越しいただきましたのは兵庫県立人と自然の博物館の館長中瀬勲さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ、
ラジオ関西が AM558kHz FM91.1MHz でお送りしています。